時々映画を見ているとですね、砂漠で一口の水がどれほど大事かっていうような場面が出てきます。で、砂漠には行ったことないんですが、もちろんでもその気持ちでなんとなくわかる気がいたします。喉が渇いた時に飲むこう一口の水、どれほど救われたか、皆さんにもきっとそういう経験は一度はあると思うんですね。山を歩かれる方は山歩きの時、まあ山よりも畑仕事、庭仕事の方が皆さんの生活の中には根付いていることかもしれませんけども、本当にそういう時に飲む一杯の水っていうのは何ものにも代え難い美味しさなのではないかと思います。喉の渇きだけではなくて心の渇きまでも癒されるような、そんな気持ちになることもあると思います。人間の体ってちょっと調べたんですけど、成人の場合は体の 60% が水分でできているらしいんですね。小さい子供になればなるほどそのパーセントが上がるそうで、子供の場合は 70%、 赤ちゃんの場合は 75%、 胎児だったらもう 90% ぐらいまでなるそうです。何が言いたいかっていうと、水っていうのは人間の命に本当に近いものなんだろうなっていうふうに思うんですね。喉が渇いた時に飲む水は、まあ、だからっていうわけではないと思うんですけど、なんだかこう体の隅々に染み渡って癒されるような感じを持ちます。皆さん一生懸命生きていらっしゃると思いますけど、生きていると本当に、どんな人でもいつも朗らかで明るい笑顔で、他の人にも親切、自分自身も明るく生きていらっしゃるように見える人でも心が虚しくなる瞬間ってあると思うんですね。人それぞれだとは思いますけれども、孤独を感じたり不安を抱えたり焦りや苛立ちを感じてしまう時があります。自分ではどうしようもないことに突然直面してしまうこともあります。そういう時に心がなんだか干からびてしまって何も感じなくなったような、そんな時があります。でもそういう時に思いがけず誰かからかけられた一言によって、他の誰かの思いやりのある行動によって、もしかしたらそれは一瞬かもしれませんけど、その心の渇きが癒されることがあると思うんですね。干からびてひびが入ってしまったような自分の心に潤いや艶やかさが戻ってくるような、そんなことってあると思います。少しずつですけれども心にこう水分、水気が戻ってくるんですね。命が回復してもう一回頑張ろうって思えるっていうことなんだろうと思います。今日の聖書箇所は乾くっていうこと、乾きと水ということがテーマになっていると思うんですね。魂の渇きだと思います。一人の女性が、一人の人間がイエス様に出会って魂が癒されます。生きる力が回復していく、そういう物語です。イエス・キリストが私たち一人一人に生きる力をくれる水、そういう水を飲ませてくれるんだっていうメッセージなんですね。で、私たちもイエス様に出会って本当にそういう水を、生きる力をくれる水を飲ませていただきたいなと願っています。聖書に戻りたいと思いますけれども、今日の聖書の物語ではイエス様と一人のサマリアの女性が出会っています。で、この出会いは一言で言うと本来ならばありえない出会いなんですね。二重三重の意味で常識では起こりえない、そういう出会いです。どういう意味でありえない出会いだったのかということを簡単にご説明したいと思いますので、どうぞもう一度聖書をご覧いただきたいんですけれども、6節以下をお読みいたします。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。 正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。ここで注目していただきたいのは、イエス様とサマリアの女性が出会った時刻ですね。6節には何て書いてあるでしょうか。正午頃って書いてあります。普通に考えると水道のない時代ですから、井戸に水を汲みに来るっていうのは毎日の仕事、多分きっと重労働だったはずです。そういう体力を使う仕事をわざわざ正午頃という、日が高くなって日差しも強く気温も上がる、そういう暑い時間帯に行うでしょうか。きっとそうではなくって、朝とか夕方の涼しい時間に井戸に水を汲みに来ると考える方が自然な気がいたします。井戸端会議っていう言葉がありますけれども、それは井戸が単に水を汲みに来る物理的な欲求を満たすための、そういう場所だけじゃなくって、井戸が一つの一種の交わりの場、コミュニティになっているっていうこと、それが井戸端会議っていう言葉のもともとの由来だと思うんですね。何が言いたいのかっていうと、ですから正午頃にしか水を汲みに来れない女性っていうのは、きっとこのサマリアの女性はそのような交わりの共同体から切り離されていた、周りの人との関係が壊れている人なんじゃないかということを、私たちは今日の聖書から読み取りたいなと思うんですね。18節をご覧いただくと、イエス様がこの女性にこういうふうに言っています。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではないですね。まあ、例によって聖書にはそれ以上詳しいことは何も書かれていない。私たちは想像力と解釈と、そして信仰を持って聖書を読み進めていくわけですけれども、でもこのような18節17節を読んで感じるのは、きっとこの女性は地域のコミュニティから断絶していただけではなくって、家庭的にも家族関係においても恵まれていなかったのではないかと、そのような様子がうかがい知れると思います。以上のことから考えるならば、このサマリアの女性は他の人との関係が何らかの理由によって壊れてしまっている、そういう女性だからこそ、井戸に水を汲みに来る場合、必ず生活に必要な、生きていく上で必要なことをするにも他の人の目を避けなければいけない、そういう女性、そんな一人の女性を聖書を読んで想像をいたします。で、そういう女性がイエス様に出会ったって言ってるんですね。もう少しこの二人の出会いがありえないものだったっていう理由を指摘するならば、単純に当時はきっと今の私たちの21世紀とは違って、男性が女性に気軽に話しかけられるような社会ではなかったはずなんですね。そういう意味でも出会うはずのない二人、さらに言うならば、もう一つ踏まえておきたいことがありますけれど、それは今日の聖書箇所の込み出しにもあるように、わざわざサマリアの女って書いてあるんですね。ただの女性、一人の女性ではなくって、わざわざサマリアの女性、サマリアのっていうことがついています。この地名、この情報が大事なんですね。というのも、この時代ユダヤの人たちにとって、サマリアの人たちは軽蔑と差別の対象だったから。聖書の歴史を今日は丁寧に紐解きませんけれども、簡単にご説明すると、ユダヤ人とサマリア人はもともと一つの同じイスラエルの民ですね。けれども、そのイスラエルの民が、 ダビデ・ソロモンの時代に王国を作り栄華を極めますけれども、その後の時代に王国が分裂していきます。そして結局最後には分裂した2つの王国、北イスラエル王国と南ユダ王国がそれぞれ滅ぼされていきます。紀元前721年に北王国イスラエルが滅亡し、その都であったサマリアはアッシリア軍によって支配されます。その時異民族、他の国の人がたくさんサマリアの地に移り住むようになっていきます。それによって、まあ当然とは思うんですけど、サマリアは異教徒との結婚が進んでいき、まあ、あまり好きな言葉ではありませんけど、私自身は混血になっていくんですね。で、混血っていう言葉は何に対する対概念か、ペアの何とペアの言葉かっていうと混血と純血ですよね。ユダヤ人は、まあ、バビロン捕囚という悲しい歴史もあったから、自分たちが滅びるからもしれないということを経験したからこそ、自分たちの純粋性、自分たちは純粋なんだ、純潔なんだっていうところに自分たちの誇りを探そうとする。その誇りは自分たち自身だけに当てはめるならばいいんですけれども、その誇りを持って誰か他の人を裁いてしまうことに、どうしても人間は弱いのでなりやすいんですね。ユダヤの人たちはサマリアの人たちをそういう目で裁いていって見てしまうという歴史があるわけです。あいつらは純粋な純潔な人たちじゃない、宗教的にも堕落していったんだ、自分たちとは違うんだ、そういう目ですね。ユダヤ人はサマリア人と交わることを嫌います。当然のことながらサマリア人の方もそういうユダヤ人に対抗して礼拝をするにしても、もうエルサレム神殿、エルサレムには行かない、自分たち独自に神殿を建ててそこで礼拝をするようになっていく、両者の対立が深まっていくっていうことが今日のこの聖書の箇所の背景に実はあるんですね。それがこのサマリアの女、サマリアという言葉に込められた意味です。イエス様はガリラヤ出身の男性ですけど、サマリアの人たちから見たら一応ユダヤ人なんですね、まあ、ユダヤの中で見ると ガリラヤはまた別紙の対象なんですけど、でもサマリアの人たちから見ると同じユダヤ人です。ということはユダヤ人の男性がサマリア人の女性に話しかけるということはやっぱりありえないんですね。イエス様とこのサマリアの女性が出会うっていうのは二重三重の意味でありえない関係です。本来ならば起こるはずのない出会い、ありえない出会いだし驚きの出会い、でもその時に本当に驚くべきことが起こった。何が起こったかっていうと、そのサマリアの女性の乾いていた心、乾いていた魂、乾きを覚えていた魂、癒されたんだ、生きる力与えられたんだ、回復したんだ、そういう救いの出来事が起こったんだっていうのが今日の聖書のメッセージだと思います。私たち自身はどうでしょうか。イエス・キリストの福音、イエス様の救いを期待して待っているでしょうか。まあ、四六時中ね、考えて、そればっかり考えては生きていけないんですけど、私自身のことを振り返っても、いろんなこと、特に忙しさにかまけていろんなことに追われる中で焦りや苛立ちを感じ、知らず知らずのうちに頭や心の中からイエス様を追い出しているなって思う時があります。でもそれは後で振り返って初めて気がつくんですけど、でも実際あります。そうやってしか生きていけない自分自身を見つめるわけですけど、けれども私たちがこういうふうにそれでも主日に礼拝を共に捧げるということは、そのような私たちだけれども、けれどももう一度私たちの心の中に、私たちの生き方の中に イエス様が戻ってこられるための場所をもう一度見つけ出したいと祈るからだと思います。では私たちはいつどこでイエス様に出会うことができるんでしょうか。今日の聖書の物語によると、サマリアの女性は本当に期待していない時、思いがけない時に、思いがけない場所でイエス・キリストに出会ったんですね。サマリアの女性が計画をしてイエス様に出会ったのではないわけです。水を飲むっていうのが多分今日の聖書箇所、聖書の物語の中で大切なキーワードだと思います。冒頭にもお話ししましたけど、水っていうのはきっと人間の体、人間の命にとって根源的な意味で本当にこう、本当に命そのものと言っていいものなのかもしれないなっていうふうに思うんですね。皆さん水よく飲みますか？水よりも炭酸の入った何かを飲むことの方が多い人多いと思うんですよね。笑うとこじゃないですよ、そこは。私もコカ・コーラが結構好きなんですけど、まあ、違うものも好きな人もいらっしゃると思いますけど、あの刺激がいいなって思うんですよね。喉に刺激が欲しくなって時々飲みます。でも炭酸飲料って一度飲むともっと強い刺激が、何でも刺激ってそうだと思うんですけど、もっと強いもの、もっと強いものが欲しくなっていくと思うんですね。人間はすぐ強い刺激に慣れていきます。まるで、こういうライトがありますけど、だんだんこれでもね、夜これをつけて明るいなって思っていても、それすら暗く感じられて、どんどんどんどん照明を増やしていくような、そういう存在が人間だと思うんですね。炭酸飲料のそういう刺激に比べて、水っていうのは基本的には、まあ、大きく分ければ味がないと思うんですね。無色透明で味がない。もちろん最近いろんなミネラルウォーターが売っているので、味、味覚の繊細な方はそれを飲み分けられるんだと思うんですけど、けれども大体において基本的には味はないし甘くはないですよね。けれども炭酸飲料ではなくって水の方が私たちの喉の渇きを癒してくれる。糖分がないからこそだ、まあ、いろんな説明はあるかもしれないけど、喉を本当に渇いている時に私たちはどういうふうに水を飲むでしょうか。喉が渇いているからといってごくごくごくごく飲んでもお腹ばっかり膨れるだけで喉の渇きは癒されないから、少しずつ少しずつ水を飲んでいくんじゃないかなって思うんですね。何が言いたいのかっていうと、イエス・キリストの福音に触れるっていうこと、きっとその水を飲むっていうことから重ね合わせて考えるならば、イエス・キリストの福音は私たちの口にはそんなに甘くもないし刺激もないわけです。それこそ教会の中で長く通っていらっしゃる方は毎週似たような話をここに座って聞くわけですよね。何回も聞き慣れたもので、まあご感想はそれぞれお持ちくださったらいいんですけど、そんなにこうお腹を抱えて笑えるような刺激的なお話ではないわけですね。牧師の話も聖書の話も。だけれども時々私たちの心の中に聖書の言葉が入ってくる瞬間があります。その聖書の言葉が私たちの心に入ってくるとき、もちろん世の中には聖書以外にも私たちの心を感動させてくれるものあるでしょう。音楽を聴いたり小説を読んだり映画を見たり、いろいろあるかもしれません。人との交わりの中から感動することもあるでしょう。けれども私たちはこの2000年間読み続けられてきた聖書の言葉の中に、それらとは違う私たちの命に生きる力をくれる何かを見出そうとしています。今日の聖書の言葉、今日の聖書のメッセージ、それはイエス・キリストのくれる水こそが私たちの渇きを癒してくれるんだということだと思います。 その水はそんなに美味しくないかもしれないけれど、私たちはイエス・キリストがくれるその水をゆっくりと時間をかけて、自分の生きているその命の時間の間、ゆっくりと飲んでいきたいと思います。ゆっくり飲むからこそ私たちの魂の渇きが癒されるということを信じたいと思います。イエス・キリストの福音の意味を心で受け止めるっていうのはきっと簡単なことではないと思うんですね。炭酸飲料のようにすぐ感じられるような、すぐ効き目があるような、そんな刺激は基本的にはないと思います。けれども、私たちの体が生きていく上で水を本当に欲して、水を飲まなければ生きていけないように、きっと私たちの魂も私たちの命もイエス・キリストの福音、聖書の言葉とともになければ本当の意味で生きているとは言えないのではないでしょうか。イエス・キリストの福音こそが私たちにとって命の水なのではないかと思います。私たちはいつどこでイエス様に出会えるのでしょうか。ヨハネ福音書4章の13節、どうぞもう一度ご覧ください。13節です。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。ここまでですけれども、永遠の命に至る水が湧き出るんですね。私たちの中に何か尽きない生きる力、命が宿る、イエス・キリストの福音に触れることで、そう言っているんだと思います。川にダムを作ると水が淀みます。生態系が破壊されて多くの生物が死にます。水は流れ続ける時だけ澄んだ水になります。同じように私たちの信仰も、私たち自身がイエス・キリストを目指して一歩一歩歩む時にだけ少しずつ澄んだ信仰になるのではないかと思います。泉から湧き出る水のように、私たちの魂もイエス・キリストという永遠の命、福音、それを受け入れていきたいと思います。そろそろ今日のメッセージを終わりにしたいと思います。幼稚園の子供とお話をしていると、時々、ハッとさせられることがあるんですね。特に男の子に多いんですけど、体を思いっきり動かすのが好きな子供たちが何人かいて、そういう子供はものすごくたくさん汗をかきます。朝9時におはようって言って10時ぐらいにもう一回見たら、もう髪の毛がびっしょり、シャワー浴びたのかっていうぐらい汗をかく子供もいて、先日も一人の汗だらけの男の子に、いっぱい汗かいたねって話しかけられたら、その子がですね、予想外のことを言い出したんですね。なんて言ったかっていうと、先生、汗って何か知ってるって言うんですよね。いや教えてって言ったんですけど、そしたら、汗はね、汗をかくっていうことは元気だよっていう意味なんだよって、だから汗は元気の水なんだよって言い出したんですよね。誰に聞いたのかわからないけど、なかなか考えさせられて、思わずうーんって何も言えなかったんですけど、確かにそうかもしれないなと思うんですね。汗をかくくらいに体を動かせるっていうことは、きっと心を空っぽにしないとできないんだろうと思います。何かを思い患っている人、心が干からびて動こうという気力さえない人、そういう時には、気持ちに余裕のない時には、基本的に汗をかくぐらい体を動かすのは無理だと思うんですね。だから幼稚園の子供が言ってくれたように、またそのように生きているように、汗は元気の水だよなと思いました。できるならば私たちもその幼稚園の子供のように、元気の水である汗をたくさんかきながら、精一杯与えられた時間を生きていきたいと思うんですね。 時には疲れて動けなくなる時もあるし、動きたくなくなる時もあるでしょう。でも自分にできることを一生懸命に行いながら生きる時に、きっと思いがけずどこかでイエス様に出会うことができるのではないかと。イエス様は私たちにもう一度元気になりなさいと水を飲ませてくれるのではないかと、そう信じています。一言祈ります。神様、今日から始まる1週間もあなたに守られて歩んでいく、その信仰を持って生きていくことができますように。どうぞ私たち一人一人をお守りください。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。